か。私はわかる。千葉くん、形。千葉はわかる。長崎は、あとなんかこう、ギタギタギタってなってるからわかりやすい。あー、確かに、伊豆半島で、そうかそうか。そうかそうか。難しいですよね。村さんいる。わあ、無駄話してるうちに増えてる。嬉しい。そっか。この中で日本地図も大体わかるよって人どれぐらいいます？もう正直なところね。大体わかるよって。私が特別知らないだけなのか、それとも私普通なのかがすごい気になり始めちゃって。私ぐらい皆さん知らないのか、もっと当たり前にみんな知ってるのか。ダーチャオさん、市区町村のパズルでたまに遊んでます。すごいな、そんな遊びしようっても、一生で一回も思ったことない。ヤッホー、村さん。村さん、ランドリーじゃなかった、何？クリーニング教えてくれてありがとう。みんなどうですか？誰も書かないってことは、みんなやっぱ日本地図そんなに頭入ってないって感じですか？なんかざっくりとした世界地図の方が私まだわかるんですよね。あ、ここグアテマラやなとか。日本地図全然ダメ。関東人さん、地図帳は学生時代によく遊んでいたから地形だけで都道府県を識別できる。すごい。うちね、親がね、あんまりそういうのをなんかやってくれなかったかもしんない。そういうお勉強をしてきてなかったかもしんない、私。まちゃこさん、旅行するまで四国も言えなかったです。わー、親近感ある。なんだ、私だけじゃないのか。私ね、これ外であんまり言ってないんですよ、この話。なんかちょっと恥ずかしいし、わ、あいつ、40歳にもなってそんなのも知らんのかってちょっと思われちゃうんじゃないかなと思って、あんまり言ってないんですけど、本当に日本地図全然わかんない。北海道はもうバッチリわかる。どうですか皆さん。ののちゃんとかは100キロウォークで日本中歩いてるからもうきっと地図入ってる。え、わかんない関東以外。あ、そうなの？そんなもんやっぱりみんな住んでる地域？まちゃこさんに関しては自分が住んでる、生まれ育った県の形もわかんなかったもんね。何ひめちゃん。あ、これ何？ダーマさん、行ったところは分かりますよね。全国出張が多かったからバッチリ入ってます。ダーマさんはなんかでも分かってそう。え、キミちゃん、これ何？あ、ちょっと待って。これさ、ちょっと待って。アメリカ合衆国？合ってる？え、何？グッデボラ。性格悪いな、この野郎。全然分かってなかったよね。世界地図の。え、なに？グアテマラってこんな形なん？上なに？このカクカクしたやつ。これなに？じゃあ、これね、言っちゃないけど、太郎に釣られただけだけどね。太郎が合衆国って言ったから、そういう風に急に見えちゃった。上のこのカクカクしたやつ何かなと思いつつ、釣られちゃっただけだよ。グッデマラやって恥ずかしいなぁ。そうそうそう。形じゃわかんない。そう。そうなのよ。ダーマエさん。うわ、やばい。もう、地図の話で10分経っちゃってる。で、ちょっと1個だけ気になる。この、グアテマラ、この上のカクカクした分もグアテマラってこと？お姫ちゃん、これ。これどういうこと？ちょっと待ってよ。グアテマラ。あ、パクパクした分までグアテマラだ。え、グアテマラってさ、行ったことある人？はーい。グアテマラ行ったことある人？はーい。あ、シナさん来た。あれ、グアテマラ行ったことあるの私だけ？グアテマラってそんな、あれ？誰も？グアテマラってね、そんな広くないと思ってたら。あ、そうなの？グアテマラはですね、のんびりした地域のそのアンティグアっていう世界で一番スペイン語留学が安い地域があるんですよ。 そこに日本人旅行者が世界一周中に行って、そこでスペイン語を学ぶんですよ。なぜなら中米南米はもうスペイン語しか一切通じない地域がめちゃくちゃ多くて、本当にスペイン語しか通じない。だからグアテマラで、あの当時ね、当時は、私が世界一周してた当時は、食費、宿代、留学費用、その学校の学費、教材費、もう全部込み込みで月4万だったんですよ。今クイズ中じゃない、しなさんごめん。クイズじゃない。ごめんなさい。ごめんなさいね。そう、4万ぐらい、月に。全部込み込みですよ。だから、そのアンティグアっていう地域に、すごい人が集まってたんですよ。私もアンティグア行ったんですけど、まあ、日本人、韓国人とか、アジア人がスペイン語留学に来てたんですよね。で、そこって、その中米でもめちゃくちゃ安全な場所って言われてて、アンティグアは。だからその親も子供を、あの学生の子供を安心して行かせたりとかしてたんですけど、私が、世界一周中、グアテマラ出たぐらいに、なんとそのアンティグアで日本人が撃たれて死んじゃったんですよ。もう結構そのグアテマラの中でも、アンティグアでそんなことあんのって大騒ぎになったぐらいな意外な出来事で、なんかね、その日本人の男の子が別にそんな夜遅くでもないのに、普通にベンチでスマホ触ってたら、そのスマホをポンって取られて走って逃げられたから、それ追いかけたら、振り返りざまに撃たれたらしいんですよね。だからやっぱり本当に、スリでも強盗でもそうですけど、取られたら絶対追いかけちゃダメ。いや、私そのちょっと前までアンティグアにいたから、あんな平和な、のんびりした田舎で、まさかそんなことがあるなんて、だから改めて本当に思いましたよ。どれだけ安全そうでも。で、グアテマラの人ってちょっとちっちゃいんですよ。なんか勝てそうな気がするんですよ。小柄な人が多いし、穏やかな人が多いから。でもね、どんな地域でも海外にいる限り、まあ取られて追いかけるのは絶対の絶対の絶対のダメだなって、改めてもう気が、こうキュッと引き締まりましたね。ね、反射的に動いちゃいそう。わかるわかる。うん。あとそのグアテマラって地域によって全然違うんですよね、その治安が。でグアテマラシティっていう首都は、まあ危ない。で、そのバスの乗り換えをするときに、グアテマラシティに一回寄ったりするんですよ。グアテマラシティのその一番大きいバスターミナルに一回寄って、そこから何時間か待って、ガソリンとか入れて、それでトイレ休憩あって、またバスが動き出すっていうので、グアテマラシティは必ずみんな通るんですけど、グアテマラシティのバスターミナルって、バスターミナルの扉開けちゃダメなんですよ。襲われるから。で、お腹減ってても、そのバスターミナルの扉開けて、すぐ横の商店とかに行くのダメって言われて、もう絶対ダメだよって言われて、あ、そう、ごめんなさい、肉、そうそうそう、肉の話しようか、そうそうそう、そう、すいませんね。もう私このラジオすごい楽しみにしちゃってるから。何に喋ってもいいから。そうそう、ごめんなさい、ごめんなさい。もう15分経ってる。行くよ。はい。今日は、2月9日、肉の日です。イエーイ！今日のご飯でお肉食べた人。お肉食べた人。お、チキン？いいね。写真撮ってるのもいいね。いいね、いいね。あれ？ハンバーグ？かぶってない？ママさんとダーちゃんを被ってない？この人数で被る？わあ、ちょっとダーマエさんめちゃいいじゃん。え、何？これさ、キッチン焼肉ってやつ？流行りの。みんな知ってる？キッチンで焼肉焼きながら立ったまま食べるやつ。知ってる？流行ってんだよね。絶対美味しいじゃんね。ほいでお酒飲みながらやるんだよ。わあ、いいねー。横でもやしとか焼いちゃってさ。ムランさん、今日は栃木餃子。あ、もうお肉、セーフ。ねえ、ガントン人さん、おしゃれじゃない？今日の夕食、鮭のムニエル。おしゃれなもの食べてるね。 私はね、今日ポン酢鍋で豚肉食べました。本当は今日、なんか、旅スリーでお肉ラジオするから、ちょっとステーキとか食べて写真撮って載せようかなと思ったんですけど、スーパー行ったら、一番安いお肉が 100g690 円だったの。その牛のお肉がね。うん、ちょっとラジオのために、急にそんな何でもない日に 100g650 円のお肉は買えないと思って、100g198 円の豚肉買って、ポン酢で食べました。わかる。え、みんなの地域そんなもんですか？しかもセールで、一番安いお肉ですよ。セールが、ちょっと待って、何？太郎？それ、犬の餌じゃない？いや、嘘でしょ、また。わかんじゃないよ、ダーマイさんは。嘘でしょ？これ。え、本当に食べてんの？ドッグフードとかさ、犬のおやつね、すんごいいい匂いするか。私も一通り食べたけど、美味しくはないやん。別に。匂いだけで味せんやん。もっさもさだし。さ、国産鶏しようとは言えよ。味せんやん。またまた。誰か今日ステーキとか食べてないの？ワンコにコーヒーもどうなんだ？確かに。え、なんかこれどういうこと？もういい、言ったまま放置やもん、太郎は。そう、それで、セール、一番安い牛肉が 100g650 円だったから、豚にしたから写真も特にないです。高いよね、最近。今日ね、卵も高かったのよ。卵がもう、その1パック450何円しかなくて。高いよね。最近ほんといい加減にしてほしい。ただキャベツなんてほんと600円だからね、一玉。キャベツってさ、節約でさ、お金がない時に食べてるかった？かさ増しで。安いから。ただみたいなもんだから。600円よ。こないだうちでちょっともんじゃ焼きしようと思って自分家でね、フライパンで。あ、もうキャベツが600円だからちょっと諦めちゃったもんね、もんじゃ焼き。鍋にした、普通に。白菜の方がまだ安いから。そう、高い。卵も高いの。東京。ダーマイさん、昨日キャベツ300円？もうね、半分の、ちっちゃいキャベツの半分で300円です。こっちは今。マチャコさん、ニュースで野菜や卵の高騰がやってますが、都会が特別高い気がします。いや、かもしれないですね。もう高い高い。ダーチャオさん、東京高いので東京住んでるじゃないですか。そうそう、うち家賃が30万だから、もう、600円のキャベツなんて買ってられない。あ、ダンちゃんさん埼玉県なんだ、ずっと東京都在住だと思ってた。関東人さん、鳥インフルの影響、そう。卵がね、足りないんですよ。今日、まちゃこさん、ライティングアイランドの皆さんが頑張ってくれたおかげで、今、うち家賃30万で、イタリアングレーハウンド買って、暮らしております。プラス、会社もオフィスも借りて。そう、タワマンに住んで。牛肉高いからっつって、豚肉食べて。もう、ライティングアイランド様々で。でもうちょっと高いとこ住みたいから、旅スリー有料にしようかなって今、検討中です。タワマンよりクワマンって、クワマンわかんのかな、みんな。みんなわかるか、ここの世代の人たちは。マチャコさん、嘘ですからね。ダーチャオ、退出しちゃったから、やめて、みんな帰んないで。もう、うちに来たことある姫ちゃんが嘘つけっつってるから。姫ちゃん、うち知ってるから。ねえ、なかなかレトロなお家に住んでますから、私。そう。ライティングアイランドでね、タワマンに住んでみたいですね。ののちゃんも、ひめちゃんもうち来たことあるんで、うち見たことあるんで。前、部屋、畳だったよね。畳はね、畳は私住まないの。幽霊をそう、連想しちゃうから。怖いでしょ。ののちゃん、コンシェルジュいた。でね、うちオートロックでもないんですけど。どこで見たコンシェルジュ？2階のおじいちゃんやろ。2階に住んでる。うち、 あれなんですよ。ああ、もういいや、いや、こんな話はいいや。ね、誰もうちの話なんて聞きたくない。お肉の話が聞きたいでしょ。そうしよう、そうしよう。うん。いや、なんか畳が幽霊出るっていうか、畳と襖って、なんかこう連想しちゃいません？実際にいるいないは置いといて、なんか畳の部屋ってこう幽霊がいそうな気がして、私18からずーっと一人暮らししてるんですけど、絶対 NG が1階と畳なんですよ。嫌なの。ほんで私めちゃくちゃ幽霊見えるから、もう絶対嫌なの、畳。普段畳の部屋がないから国内旅行を喜んで和室にしちゃうな。それは OK。温泉旅行行くときの畳の部屋はもう最高。めちゃテンション上がっちゃう。自分家が畳嫌なの。畳の匂いも大好き。あの、畳、夏に畳生地でこう、敷ける薄いやつとかあるでしょ？もうああいうの大好きなの。でも畳の部屋が嫌なの。アパートやマンションだと扉の一部がガラスになってるエレベーターの方が怖い、怖い、絶対嫌だ。怖い。あ、やだやだ、怖い話始まっちゃう。やだ。和室大好き。私も家じゃなかったら好きですけどね。あの、畳の匂いのお香とかも欲しいぐらい。その幽霊のあの怖さにはやっぱ勝てない。畳好きだけど。お肉の話します？じゃあお肉の話に戻りますよ。なになに？ KP ちゃん、これ ANA の成田ニューヨークファーストクラスのステーキ？うわー、すごいね。いいな。全部のワードがいいね。あー、そうやって写真見るとまた特別感が増すね。わあ、すごいね。何これ、マッシュルームソース？なんか奥のプチトマトもさ、ただ切ったやつじゃなくて、くり抜いて中に別の詰め込んどうやんね。さすが。ファーストクラスやね。いいね。今まで食べたステーキで一番柔らかかった。飛行機で？飛行機のご飯で？すごいね。そんなに美味しいの？いいなぁ。ファーストクラス乗りたい。乗るんだったら絶対長距離が。みんなファーストクラスとか乗ったことあります？なんかほら、マイル貯めてる人とか。うわぁ、すっごいテーブルクロスあんじゃん。それ何？おしゃれ。飛行機でさ、ナイフとフォークこの感じで出てくることある？うわぁ、いいなぁ。もう、絶対寝過ごさないよね、こんな。全部のご飯食べんと損した気になるよね。いいね。私ね、ファーストクラス、国内線しかないんですよ。で、国際線はもうビジネスが限界。あの、国内線で一回ビジネス乗ったのが、あの、マラリアになって帰国するときに、保険会社がめっちゃいい保険会社で、すっごいもう心配してくれたし、すごい親切だったし、その治療中に私が一泊800円ぐらいの宿を取ってたんですけど、それも本当にそれでいいんですかって、あのハイアットがちょっと近くにあるから、そっちを取り直しましょうかってわざわざ連絡くれるような保険会社で、帰り、飛行機、もう予約も取ってくれて、帰国便の。その時に、あの、佐々木様すごいきつそうだから、もうほんの少しなんですけれども、配慮させていただきましたって言われてさ、何のことやろうと思って言ったらね、ビジネスクラスだったの、飛行機。で、その後、で、そこにもうすっごい感動して、で、その2年間の保険が切れて、またそこで、その保険会社のね、何々さんにまたお願いしようと思って、その人の成績になると思ったからさ、申し込んだらさ、断られたのよね。保険使いすぎて。あそこの保険会社よかったよ、本当に。その時にビジネスクラスに乗りました、国際線で。ご飯もね、豪華だった。でもね、まだ体調が万全じゃなかったら全然食べれなくて。あ、ケピちゃん。うわ、すごいね、これ。いいなぁ。で、みんなさ、ちょっとこれさ、わかる人いるかな？このお魚の横についてるさ、この赤いさ、棒みたいなのあるでしょ？この、これ。わかる？お魚の横にある。よくあの、ついてくるやつ。これ、はじかみっていうの？ そうそう、この生姜みたいな。私、これが大好物なんですよ。わかる人います？めちゃくちゃ美味しくないですか？サルタイコさんいる！サルタイコさん！サルタイコさん、これ、使い方、わかるかな？サルタイコさん、聞こえてますか？わー、サルタイコさん！これ入ってもらったらですね、チャンネルもの、あの、この、現地中継部屋の上の上の上か、そのあたり、上の上かな？中継賑やかし部屋っていう部屋があるので、そこに来てください。こっちの、ここに来ると楽しいから。ここでみんなのコメントが見えるんですよ。ほんで、私がそのコメント見ながらおしゃべりしてるんですよ。なので、この、サルタヒコさん、もし聞こえてたら、聞こえてるかな？チャンネルの上の上にある中継賑やかし部屋に入ってきて一言ください。よかったら。多分食べたことないの。なんかさ、ちょっといいお弁当のさ、お魚のお弁当とかについてくるよ、これ。多分ね、生姜。あの酸っぱさがすごい美味しいの。姫ちゃん、前友達と行った中国経由タイで私だけアップグレードされてビジネスクラスだった。ね、その場合ってさ、ご飯もビジネスクラスのご飯が出るの？勝手にアップデートの時は。そういう時はご飯はエコノミーのご飯が出るの？あ、まちゃこさんありがとうございます。そうそうそう。ここ、ここ。ビジネス飯なんだ。最高。マラさん、ロンドンに家族で行った時、洒落てるな。ANA のミスで、エコノミーの席が取れず、申し訳ございません。ビジネスクラスになりますが、よろしいですかって言われて、初めてビジネスクラスに乗りました。全然申し訳なくない。いいな、こう、やっぱね、これムラさん日頃の行いです。完全に。ね。バレンタインだからチョコもくれた。あ、もうすぐバレンタインだ。ダーチャオさん、LCC の民からしたら機内食出てきたらビジネス。それね、わかる。私もね、LCC 使うことが多いから、機内食ってね、エコノミーの機内食でめちゃくちゃワクワクしちゃう。なんか機内食のあのカードみたいなのが動き始めたらもうずっと気になって。で、最初ドリンク来るでしょ。あのドリンク絶対逃したくないから、イヤホンとか、映画見てのイヤホン外してまっちゃうもん。わかる。一緒一緒。マイルで UA のビジネスに乗ったことある。結構みんな乗ってるな、ビジネス。いいな、いいな。サルタヒコさん気づくかな？昔、沖縄便でもサンドイッチとか出たよね。へぇー。ダーチャオさん、CA さん動き出すと、そわそわするする。するよ。わかるよ。機内食最高やんね。なんか、めちゃくちゃ美味しいわけじゃないのに。なんかすごい美味しく感じちゃう。いいですね。皆さん楽しんでますね。これでお肉ね。お肉ね。KP ちゃんがもうこんな素敵な写真載せちゃったから、もう、飛行機の話になっちゃったよ。いいなぁ。ファーストクラス。死ぬまでに一回ニューヨーク行ってみたい。そう、お肉の話ね。じゃあ、いや、私本当はね、ここで私のお肉話しようと思ったんですけども、30分経っちゃったから。そうそう、機内食の話やりたい。大好き。もう本当機内食好き。どうしようかな。もうお肉の話する？それとも私の世界のお肉でもなく、日本のお肉でもなく、佐々木前のお肉話ちょっとしていい？ 3 分。いい。でも、しちゃったかもしんない。この話も過去に。するよ。ちょっとだけね。本当にちょっとだけ。その間にみんなも自分のお肉の話を考えておいてください。あの、私、もともとお肉食べれないんですよ。この話しました？だ、正確には豚肉以外のお肉が食べられない。買った。今食べます。実はね。今食べますよ。うち実家がですね、牛飼ってたんですよ。ねえ。カモもダメ。カモ食べれない。大台で、ダーチャー、そう、ダーチャーさんは大台で話しましたね。そうそうそうそう。ほいで、その牛を実家で飼ってて、めちゃくちゃ可愛がってたんですよ。で、その、ああ、やった、サラダイコさんよかった、来た来た、ウェルカム、ウェルカム。サラダチキンはね、頑張ったら食べるけど、好んでは食べない。で、その牛の話していいですか？うち、牛飼ってて、めちゃくちゃ可愛がってて、私、その牛の背中に乗ったりとか、で私、ソフトクリームをベロンってして、牛にまたベロンって舐めさせて、牛と一緒にこう、ネチャネチャソフトクリーム食べたりするぐらい、すごい、その、家の牛を可愛がってたんですよ。お散歩にも行ってたし。 でも、うちの牛たちって、ある一定の大きさになると、どっかもう行っちゃうんですよ。で、また子供生まれるでしょ？で、また可愛がるでしょ？でも、ある程度お兄さんお姉さんになったら、どっか連れてかれてて、すごい不思議だなと思ってたんですよ。ある日、うちの母親が、ちょっとあんたもそろそろ、そういうのが必要な年やけん、ちょっとついておいでって言われて、牛と一緒に、大きい車に乗って行った先が、食肉の牛の位置だったんですよ。牛の競り。もうめちゃくちゃショックで、なんか、なに？ほいで一番最後に、その時に一番高い値段がついた牛かなんかが、最後ね、振る舞われるんですよ。焼いて、解体されて。牛の位置で。で、それ、うちの、牛子ちゃんが一番高かったら、それやられてたわけじゃないですか、目の前で。ね、その時の私の感覚って、その、飼ってた牛は、ペットの犬と同じポジションだったんですよ。だからもうそれがめっちゃショックで、そっから牛食べれないんです、飼ったんですよね、ずっと。で、ちなみにうちの弟は未だに食べれないです。焼肉の匂いとかもダメ。うちの弟も、牛子ちゃん、牛尾くんと犬が同じポジションだったから、そのお肉が焼ける匂いなんてもうとんでもない。未だにダメで、私はもう克服しましたけど、あと鳥もダメなんですよ。鳥は、うち、鳥飼ってたんですよ。ピースケっていう。知ってます？皆さんこの話。ピースケっていう、卵から返した鳥がいるんですよ。うちの母に、私当時、魔女の宅急便にめちゃくちゃハマってて、で、誕生日にほうきもらって、飛べなくて、で、クリスマスにデッキブラシもらって、飛べなくて、どうしても飛べなくて、何が足りないんだろうと思って、だから黒猫が足りんと思って。で、お母さんに、誕生日に黒猫が欲しいってお願いしたら、なぜか誕生日にウコッケイの卵をくれたんですよ。一から育てなさいって。黒猫じゃなくて。で、それを本当に一から育てて、ライトを当てて、こうくるくる回して、ずっとお世話して、で、ピースケっていうウコッケイが本当に誕生して、そっからもう兄弟のように育ったんですよ。ほんで、ある時、うちすっごい田舎なんですよね。ある時帰ったら、ピースケいつも私のことをお迎えに来てくれるのに、いなかったんですよ。どこ探しても。ほんで、ばあちゃんが両手にもういっぱいの日用品持って帰ってきて、ばあちゃん、ピースケがおらん、ピースケがおらんってばあちゃんに泣きついたら、ばあちゃんが、久屋商店っていうその、村にある、そういう商店、ピースケと、日用品をブツブツ交換してきたって言われて。私の大事なピースケを。で、なんかウコッケのお肉ってすごいらしいですね。なんか長生きするとかいろいろ言われてて。すごいらしいですね。で、結局その久屋商店でピースケがまあ食べられるってなって。解体されちゃうってなって。でも、その久屋商店のおじちゃんが、ピースケを解体しようと、そういうでっかいなんか中華包丁みたいなのを取り出したら、ピースケが、そのおじちゃんに寄ってきて、足にスリスリスリってしたらしいんです。で、それで、なんだこの鶏かわいいな、で、殺せなくて、結局、久屋商店で、ピースケは最後まで、ペットとして飼われることになって。なんとか。で、ピースケは、ピースケって名前なんですけど、女の子だから卵を産むんですよ。だからそのウコッケの卵ってすごい栄養満点だから、まあ食べれんでも卵を産んでくれるからいっかってことで命拾いしたんです。でも、そのピースケを飼ってたから私鶏肉もダメなんですよ。犬と一緒だから、犬猫と。唯一何にも考えずに食べられるのが豚肉だけなんですよ。だから絶対の絶対に、ミニ豚カフェとか絶対に行かないって決めてて。で、豚の、もうダメダメダメダメ。そういうのはね、ほんとダメな私。おいで、豚の、ちょっとみんなコメントして、ちょっと上げて、画像。コメントで上げて。上げて上げて上げて上げて上げて上げて。上げて。おいで、何の話だっけ？もう動揺してわかんなくなっちゃった。あ、みんな優しい。ありがとう、ありがとう。あ、なになに？それなに？これなに？姫ちゃんのこれは。豚肉？これぐらいだったらいい。だからその豚まで可愛いってなっちゃうと、本当に 気持ちよく食べれるお肉がなくなっちゃうから、絶対可愛い豚の動画とかは見ないように避けてます。X とかでももう豚見れないようにしてます。マイクロ豚カフェも行かないし、ベイブって、知ってます映画。ベイブも見ない。多分もう豚食べれなくなっちゃうから。紅の豚はね、私、宮崎駿作品見ないんですよ、あんまり。魔女の宅急便は見るけど、ディズニー派だったんですよ、家が。あんまり知らないんですよ。駿。紅の豚もほぼ知らない。何姫ちゃん、これ何何あ、ちょっとちっちゃすぎ。あ、もうこういうのもね、嫌なのよ。だからさ、姫ちゃんとかと旅したりとかしてる時もそうだけど、海外って市場に生肉ドーンで吊り下げてたりしてるでしょ。あれがね、ちょっときついの。で、姫ちゃん覚えてるかな？カイロで、なんか鶏肉を食べようってなった時に、覚えてる？姫ちゃん。カイロじゃない、ダハブかな？ダハムで鶏肉を食べる、餃子作るやったかな？の時に鶏肉を買わないといけなくて。だ鳥屋さんの鳥がみんな生きてる状態、カゴに入ってて、あの鳥がいいって言ったらその鳥が目の前でも殺されて締められるっていうのあったやん。覚えてる？もうね、ダメなの。そういうのが。覚えてるよね。ああ、私が指さしたことでこの子が死んでしまうっていう。あれもうきついの。そういうのがダメなの、本当に。っていう、一人で泣きながら丸ごとチキン食べに行ったら、いや、行ってないよ。行ったっけ？いや、行ってないよね。行ってないよ。で、克服はですね、私、アフリカ大陸で克服したんですよ。なんか。なんかね。イケスの魚も私ダメです。全然ダメ。あと卵も完全に火が通ってる卵しかダメです。半熟とかダメなんですよ。生卵なんてとんでもない。絶対ダメ。生きてた感がダメなんですよね。だからそのステーキの下に滴る赤い汁みたいなのあるでしょ。あれもダメ。あ、かわいい。これ全然 OK。これ何？どうしたの？これは何？いいね、いいね、いいね。いいね。あ、ユッケとかみんな好きって言うけど、まあまあ、とんでもない。絶対ダメ。未だにダメな。ディズニーランドかわいい。こういうの全然食べるよ。そう、卵かけご飯食べられないんですよ。なんかね、その、生物も生きてた感がダメなんですよね。卵に関しては、その卵からピースケを返しちゃったっていう。ピースケを誕生させたっていう経験があるから、なんかこれ、私食べなかったら、もしかしたら、ひよこになってたかもしれないっていうのが、ありえない話なのに、無精卵だとありえないのに、よぎっちゃうの。いりこはね、顔が、目が合うとダメ。しらすもダメ。ちょっとね。ただ、お袋さんは食べれる。お袋さんはね、美味しさが勝っちゃうのよ。うわぁ、ワニ肉、きつー。キッズ。お袋さんはね、食べれた。でもね、いりこはちょっとね、顔外したりとかするよ。外してもらったりとか、ちょっと。どうですか？皆さん、私の何でもないお肉の話、聞いてくれてありがとう。このね、ちょっと聞いてほしかったの。そう、それで生物が食べれません。じゃあ、ここで、皆さんの、あ、いいねー、ダチョウさんいいねー。KP ちゃんがね、タン大好きなの。ちなみに私、タンとかもダメなの。内臓も丸腸だけ食べれるのは。いいね。海外のさ、お肉で、この国のこのお肉美味しかったっていうのがあれば、皆さん教えてください。あるよね。タイのさ、あれとかね。姫ちゃん、丸腸って結構生々しいけど、なぜか丸腸は食べれる。なんか福岡の文化なのかな。マラさん、ありがとう。いいね。40にもなってこうやって言ってくれてね。ありがたいね。皆さん、海外のこのお肉、この国のお肉美味しかったってあったら教えてください。写真があったら最高ですね。私もね、今日写真探したんですけど、まあ、見事に写真がなくて。タイのユッケね。 ちなみに、姫ちゃんと私、アフリカ一緒に旅してたんですけど、私と姫ちゃん、ほんと食の趣味が正反対で、私、安全パイ行きたいんですよ。アフリカでもピザ屋さんがあれば、もうピザしか食べたくない。姫ちゃんはもう現地のご飯をどんどん食べに行くタイプ。私もパスタとピザでいい。姫ちゃんね、エチオピアで、完全に火が通ってて、めちゃくちゃ綺麗なお店でも、食べ物でお腹壊すようなエチオピアでね、五つ星ホテルのソファーに座ってもお尻ダニに噛まれまくるようなエチオピアよ。10年間油変えてない、泡だらけの油で、炎天下のもう40度の気温の下で、一日中外に置いてた鶏肉を揚げるようなエチオピアでね、牛の生肉食べたんですよ。食べたよね、牛の生肉。うわぁ、もう信じらんない。油で揚げたやつでもお腹壊すようなエチオピアですよ。めちゃくちゃなの。多分私世界一周して、エチオピアが一番そういう何衛生観念何それがね、なかったの。そこで生肉食べたんですよ。ふぅ。ナミビアで生牡蠣。そうよね。すごいんだよ、姫ちゃん。そう、なんかエチオピアって、牛のね、生肉を一部食べれるんですよね。食べれる場所があるっていうか、食べる人たちがいるっていうか。それをね、行くんですよ、姫ちゃん。ののちゃん、韓国のタッカンマリ、ごめん、トリーチは。現地の人に教えてもらったのも美味しかった。あ、いいね。いいのよ。人が食べる分に私全然気にならないから、人が食べるの見てかわいそうってなるのは、馬肉だけ。馬肉とクジラだけ。馬肉とクジラはもうほんとかわいそうだから。ダーマエさん、ブリュッセルのムール街でお腹壊した。もう、胃袋がね、胃腸がおぼっちゃま。そんなことある。姫ちゃんなんてナミビアで生ガキだよ。ナミビアよ。週末強盗で、いろんな村から週末、ゲストハウスの前に強盗たちが車止めて待ってるような国だよ。イルカもカラスもスズメも食べた。姫ちゃんほんとすごい。何でも食べんだもんね。今日さ、姫ちゃん X でさ、ラクダの生レバー食べたいって言ってたもんね。すごい。関東人さん、仙台で名物の牛タンを用いた。牛タンのシューマイ？ウインナー珍しい。ええ。サルタヒコさん、お肉はイスラエルとアルゼンチンかな？そう、私その話したかったんですよ。アルゼンチン、行きました？サルタヒコさん。アルゼンチン行ったことある人？この中で。はーい。うわー、姫ちゃん、エチオピアの生肉。あ、こんな感じだったのね。私もお刺身みたいな感じかと思ってた。すごいね、よう食べたね。そうだよね。探してたもんね。ずっと言ってたもんね。生肉食べたいって。すごいな、この人って思いながらね。聞いてたのよ、話を。サルタヒコさん、大昔。アルゼンチンは、みんな行ったことないのかな？アルゼンチンって、お肉がすっごい安くて、まあ、美味しいの。あとワインも安くて、で、すごい極厚のステーキのでかいやつ。ほんとなんかご飯とか食べなくても、ステーキだけでお腹いっぱいになります。みたいな。美味しいステーキでも数百円で食べれて。あとチョリソーね。ソーセージ。アルゼンチン道歩いてたら、その屋台みたいな感じで、そのバーベキューコンロで、ステーキとかチョリソー焼いてるんですよ。あれがね、まあ、美味しい。アルゼンチンのお肉は本当に美味しい。多分ね、日本の次にアルゼンチンが美味しいんじゃないかなって思いました。サルタイコさんどうでした？めっちゃ美味しいですよね、アルゼンチンのお肉。ちゃんとその、安いけどちゃんと質が良くて、だからそんなお肉で作るから、もうソーセージ、チョリソーね、めちゃくちゃ美味しくて、パリッパリだし、もう肉汁すごいし、うまみはすごいし。 吉祥寺の井の頭公園の近くにチョリソー専門店があるんですけど、高いんですよ。なんかホットドッグ1000円ぐらいするんですけど、そこがアルゼンチンで食べたあのチョリソーの味するんですよ。めちゃくちゃ美味しくて。あ、全然これだったもん、1000円。もう全然納得してさせるってぐらい美味しくて、本当にアルゼンチンで食べたあの味だったの。もし機会があれば、言ってください。私そのお店のリンク送るんで。めちゃくちゃ美味しかった。アルゼンチンだった。和牛とは本当別です。なんかもっとワイルドで、アメリカのステーキって感じ。だけど、アメリカの、それなりのお肉よりはずっと美味しい。熟成肉とかとなるとちょっと、まだ話変わってくるけど、何百円で買えるにしたら、もうコスパで考えたら、もう世界トップクラスに美味しかった。アルゼンチン。あと赤ワインも安いしね。もう一個。そう、姫ちゃん、ザンビーフまずかったのよ。ザンビーフは私と姫ちゃんが作った言葉なんですけど、この話知ってる人いないんですよね。ザンビーフ、わかります？わかんないかな？わかんないであってほしいけどな。どうかな？ザンビーフって、コンビーフね、コンビーフっぽいですよね。私と姫ちゃんが作ったんですよ。この言葉、多分ね。わかんない。旅人みんな言ってるかも。シナさん正解。ザンビアのお肉で、アフリカって、ダメですよ。私がこんなこと言ってたって外で言わないでくださいね。アフリカってね、お邪魔しといてこんなこと本当言いたくないんですけど、もう本当料理まずくて。本当にまずいんですよ。私マンゴーしか食べれない時あったぐらい。アフリカ、進めば進むほど膝が出てくるんですよ。もうぼっこし。ご飯あんま食べれなくて。それぐらい、あんまりね、料理が、まああんまりっていうか、まあ美味しくない。私はね。私は。で、そのザンビアが、お肉が、牛肉がすごい有名で、めちゃくちゃ美味しいっていう情報を入手したんですよ、姫ちゃんが。で、それを私たちはザンビーフって呼んでるんですけど、で、他の地域ってお肉ほんと美味しくなくて、特にビーフ。多分、その捌き方が雑なのか、すっごい獣、本当にあれがビーフだったかも、謎なぐらい。獣だし、筋もすごいなんか、何？血管なのあれ、ホースみたいなのがお肉の表面に見えてたりとか。ホースみたいな、わかるかな？心臓なの、弁みたいなやつが出てたりとか、どこもやっぱりどうしてもビーフが美味しくなくて、で、飲み込めないし硬くて。だからどうしてもね、チキン食べるんですよ。チキンだったらどの国も平等に大体その最低限のラインはクリアしてるっていう。毛はね、入ってなかったかな。で、そんな中、もうやっとその美味しいビーフ食べれるで、それだけを楽しみにザンビア行って、でも着いた日やったよね、姫ちゃん。ちょっとね、欧米人が行くような、おしゃれな、お外レストランみたいなのがあって、そう、建物はあるんですけど、そう、ぐるっと囲ってあって、お外で星空見ながら、こう、ちゃんとメニューとかもあって、それなりにちょっと綺麗な料理が出てくるようなとこに、ちょっと奮発して姫ちゃんと行って、で、わさび私持ってて、これ世界一周してなかったらわかんないかもしれないけど、わさびがどれだけ貴重か。わさびと、カレーのルーと、出汁と、味噌汁の、インスタだけ貴重か。その貴重な貴重な大事な大事な大事に取ってたわさびを持ってって、お肉ちょっとでも美味しく食べたいから。食べて。まずかったの。スーパーでも買った。そう。まずかったのよ。肉が。やっぱアフリカクオリティだった。で、私と姫ちゃんどっちかが、なんかね、デミグラスソースの、ビーフのデミグラスソース煮込みみたいなの頼んだんですよ。いや、本当はわさび醤油で食べたかったけど、シンプルに。で、まあそういうメニューがあんまなくて、で、まあじゃあしょうがないか、で、デミグラスソース煮込みみたいなの頼んで。だいたいほら、煮込んだらさ、そのソースの味になっちゃって、お肉の味わかんないじゃないですか。これでも臭かった。デミグラスソースと食べても臭かった。ガーンよ。 そのね、2週間ぐらい前から、それだけを楽しみにしてた。ザンビーフ。そんな私たち普段から世界一周中だし、高いお店行かないし、そんな綺麗な店も行かないけど、奮発していったら全然美味しくない。臭み消しでお国柄出る。やっぱそんなに食べ物にもっと美味しく、もっと美味しくっていう、そもそもその概念がないんですよね。アフリカは特に。だからね、まあザンビーフショックだったな、あれ今でも忘れられないな。アフリカの牛肉はダメ。あとね、南米はチキンしかない。そう、食えりゃいいってこと。本当にそう。無駄なく、骨以外全部、無駄なく食べればいいって感じで、例えばハーブと一緒にこうつけて、匂い消そうとか、そういう発想がね、多分ないんですよ。あと食べやすいように筋切ろうとか。なんかこの部位、ロースとか、そういう発想も多分ないし。なんか、柔らかくするために包丁の裏で叩いてみようとかもない。え、これだっけ？姫ちゃん。あ、これか。これや。ほら、これ煮込んであるんですよ。でもね、全然美味しくなかったの。わー、姫ちゃんよく写真持ってたね。すごい懐かしいね。全然美味しくなかったよ。そう。やっぱり世界一周して思ったのは、困った時のチキン。チキンだけはやっぱ外さない。最低限ラインをね、世界どこでもですよ。チキンだけはクリアしてるんですよ。チキン。困った時にチキン。サルタヒコさん、味を追求してるのは欧米のエイジングビーフ。なるほど。なんか、私、オーストラリアかな、カナダかな、どっちかの、グラスフェットビーフ。この間仕事で食べて。でもそれもすごい美味しかった。やっぱりその、なんていうの、あ、これこんな言い方しちゃダメかな、あとかな。言わないでね、みんな外で。私がこんなこと言ってたって。やっぱりなんかその食べ物にお金をかけて、食べ物が、を娯楽として捉えるぐらいの余裕がある国じゃないと、美味しい料理っていうかその、手間暇かけて、時間かけて、調味料いっぱい使ってっていうふうにもしかしたらならないのかもしれない。中華料理も裏切らない。中華料理はね、私まあまあ外してんだよな。美味しいけどね。でも、姫ちゃんがさ、シンガポールの中華料理がめちゃくちゃ美味しいって教えてくれて、シンガポールで中華料理食べたけど、本当にシンガポールの中華料理はめちゃくちゃ美味しかった。世界で一番、私はシンガポールの、中国行ったことないけどね。世界で一番、世界各国の中華料理の中で、シンガポールの中華料理がダントツで一番美味しかった。日本で食べる中華料理も、もう、あれ、比べ物にならないぐらい美味しかった。ダーチャンさん、イギリス留学時代の写真を見返したけど、食べ物の写真が全然なかった。察します。そういうことですね。そう、生きるための料理なんだと思う。あともう、その地で採れるものとか、その地の環境の中でできる、なんていうのかな、その、日本とかさ、フランスとかみたいに、そこにすごい時間かけて、その環境も整ってるしさ、冷蔵庫もあるしさ、そう、機械もあるしさ。やっぱそれがあるかないかでだいぶ違うよね。マレーシアの中華料理は美味しかった。フィルム時代じゃ日常の映像ってないんですよね。いる？フィルム時代の人を心の中に。みんなが食べた海外の美味しいお肉料理教えてください。じゃあね、みんながね、考えてる間、私もちょっと一個出したいのがあるんだよな。ちょっと待ってね。ちょっとごめんなさいね。皆さん写真持ってないですか？写真がなくてもいいよ。なんかあれば、私ちょっと一個出したいやつがあるんですよ。ちょっと待ってね。旅写真、あたたたた。これちょっとここで一回出したかもしれないんですけど、私が世界で食べた鶏料理の中で一番美味しかったのがもうこれ。あれ？遅れてないかな？はい。これ。何でしょうか？あれ？ あ、ちょっと待って、なんでアップできてないんだろう。私、あ、ちょっとね、今、あれかもしれない。ネットが、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ほい、これ。これ、何でしょうか？みんなわかる？どこの何でしょうか？姫ちゃん早いね。肉じゃがに、ねえねえ、村さん、私これ初めて見たとき肉じゃが見たいって言ったんですよ。肉じゃが見たいですよね。これ、モロッコのタジン。ちょっと一回咳しますよ。咳しますよ、一回。はい、すいません。これがね、世界のチキンの中で一番美味しかった。私、これ世界一周中じゃなかったら、もう絶対にこのモロッコのタジン鍋帰ってた。めっちゃくちゃ美味しくて。多分、味付けほんと塩だけだと思う。な、村井さん、ありがとう。咳の仕方が可愛いまで言ってくれるんですか？ありがとう。まあ、これ食べたことある人、タジン鍋。日本でもいいから。こんな、とんがり帽子みたいな器に入ってて、で、これ野菜とかバーってお肉置いて、もうほんと塩とかちょっとしたバジルとかかけて、蓋して蒸してるだけなんですけど、油が下にこう溜まるんですよね、お肉の。だからすごいさっぱりしてて、でもほろほろ。もうほろほろ。気をつけないとパラパラパラってなっちゃうぐらいほろほろで、世界一周中で、チキンだともうここが一番美味しかった。ダーチャオさん、モロッコ料理クスクスね、世界一短いパスタね。あのね、ちょっと私の話して今だ。うるさい、もういい加減。大丈夫？この、旅スリーラジオってそういうもんですもんね。で、そのクスクスを、一回ね、そのヨーロッパ旅してるときに、ヨーロッパ結構自炊してて、うわ、ここのお米安いと思って、スーパーで、安かったか結構もうたっぷり入ってるやつ買っちゃって、3キロか4キロのやつ。ほいで炊いたんですよ。そのお米を。そしたらね、それね、クスクスだったんですよ。あ、そうでしょ？そう、関東人さん、そう。お米と思って買っちゃったの。ほいで普通にお米のように炊いちゃったら、大量のあの味のないクスクスができちゃって、私はもうお米だと、お米今日食べれるってすごい楽しみにしてたから、めちゃくちゃショック受けた。で、しかも、その時にほんとね、3キロか4キロか買っちゃった。安かったからね。わ、こんなにお米安いなんてって買っちゃって。で、短いから、日本米みたいだったのね。で、日本米すごい海外高いから、これ買い時や、もう荷物減らして、他の捨ててでもこれ買わなって買ったらクスクスで、その日からもうずっと毎日クスクス食べさせられて。食べさせられてってか、まあ自分で食べてたんだけど。大変だった。だからクスクスはね、もう見たくもない。あれ紛らわしいよね。お米と並べないでよね。クスクスね。さあ、みんなのコメントでも見よう。これがまずいならご飯にゆかりかけた方がいいかな。まあ、アフリカとかだったらそう、もうゆかりとか、ごちそうよ。日本人、世界一周の日本人旅行者の中心にゆかりとか置いたら、もう戦争起きちゃう。殴り合いになっちゃう。すごいごちそう。あとは、誰からいいから。サルタイコさん、中華だと香港の、あ、全然読めない。漢字が。全然読めない。これ何？見当もつかない。なんだこれ。中華だと香港のなんとかかんとかのガチョウ。これ。香港はね、何食べても美味しかったですね。一回も外さなかったです。四季。有名なんですね。いや、香港は良かったなー。何食べてもめちゃくちゃ美味しくて。私結構旅行で一番大事なの食べ物なんですよ。だから香港すごい好きでした。全然時間が足りなかった。もっと食べたかった。マラケシュのタジンは、羊なんだ。臭くないんですか？モロッコってどうなんだろう、お肉。その、さばき方は。羊肉なんだ。そうか、タジンもいろいろあるんですよ。私、チキンしか食べたことなくて。チキンか、その野菜のタジンか。きっと美味しいだろうな、羊肉のタジンも。 サラ太鼓さん相当行ってますね、いろんな国。何何、気になる写真いっぱい出て。ケバブみたいな感じ。なるほど。シナさん、ボリビアで食べたチャルケ。チャルケ？何？何これ？もじゃも、もじゃもじゃお肉？これ何肉ですか？何何？ボリビア行ったのにこれ見たことないな。結構長いことボリビア滞在してたのにな。何のお肉かの忘れた。うわぁ、気になる。何なんだろう。後で調べてみよう。姫ちゃん、中央アジアで羊ダメになったけど、モロッコで羊食べたら全然臭くなくてびっくりした。モロッコはお魚のさばき方が多分上手なんですよ。多分ね。パパさん、これ何？どこの何？ね、これ、何？日本ですか？ダーチャンさん、モロッコ料理なら都内で食べれそうね。本当にタジン鍋食べてほしい。食べたことない人、本当みんな食べてほしい。めちゃくちゃ美味しかった。ベトナムのボーネ。初めて聞いた。みんな知ってます？ベトナムのボーネ。多分ね、ここベトナム行ったことある人いっぱいいるんですよ、ここに。チャルケってビーフジャーキーなんだ。ええー。サラタヒコさん何カ国ぐらい行ってるんですか？なんかもしかしたらここで私の次ぐらいに多いかもしれない。ヒメちゃんって何カ国ぐらいだっけ？でもね、シナさんもだいぶ行ってるんだよな。あれ？サラタヒコさん世界一周したんですか？ 58？ え、一周じゃなくてもちょいちょいで58ですか？もう一周ですか？すごっ。そりゃ、どの国の話しても、なんか話ついてこれますよね。元祖バックパッカーいいな。じゃあ先輩ですね。いや、姫ちゃんとも話してたんですけど、世界一周中に。私たちの前の人たちスマホないから、地球の歩き方握りしめて旅してたって思うと、いや、すごいなって。でも、一回はちょっとやってみたいなってずっと思ってるんですよ。もう私の時はまだ SIM が入るか入らんか、SIM って何？ぐらいの。でもなんか SIM っていうのがあるらしいよって感じのタイミングだったから、Wi-Fi があるところで Wi-Fi 使える。外では使えないっていう状態で、それでもまあ不便だったのに、あの地球の歩き方だけ持って、あの、日本人の情報ノート見ながら旅するの相当憧れます。うわ、いいなぁ、かっこいいなぁ。地球の歩き方に投稿する。うわ、いいなぁ。かっこいいですね。その時代、私たちは、私と時代だともうバックパッカーで結構もう甘々で、ガチ、じゃないんですよね。私みたいな海外旅行をほとんどしたことがないような、コロコロ持って、英語一切喋れなくて、でもまあそれなりに快適にできる時代の私バックパッカーなんで、ガチバックパッカーの人たちかっこいいですよね、ほんと。もう今便利すぎるから、いいですね。全然もうレベル、旅レベル違いますもんね。その時代の人たちと。姫ちゃんはちょっとそっち寄りだったんですよ。ね、わかる。太郎わかる。憧れるけどできない。わかる。そんななんかかっこいいとか言いながら普通に海外行くときもシムカチャッと入れちゃってるもんね。わかるわ。わあ、そっか、大先輩だ。話は戻って、パパさんのこのステーキ、ノラステーキ。ベトナムってこんな生っぽい感じいいんですか？卵もお肉も。あり？いいのか。ダーマイさん45都道府県行ってるんですか？すご。すご。私、逆に日本だと多分10県も行ってないんですよ。九州とあとポツポツポツで沖縄、沖縄九州か。北海道、東京、あと千葉ね。 千葉、横浜。もう仕事で行ける範囲。あと長野。あれ？軽井沢。軽井沢は？長野。あと去年、初めて、やっと念願の静岡行ったりとか。47都道府県で、宮崎と和歌山行ってないのか。宮崎ぜひ、宮崎人がいいですよ。なんかのんびりしてるし、宮崎弁可愛いし。シナさん、美味しかったのはウズベクの、シャシリクと餃子。この串焼きですか？で真ん中何これ、トマト？これ絶対美味しいやつだ。あ、そうなんだ。シャシリク、美味しいんだ。美味しそう。シナさんもだいぶ旅してますもんね。うわぁ、キルギスすごい！同じような感じ？これは炭火焼きですか？もしかして。あ、いいなぁ、美味しそう。いいね、いいね、いいね。あ、シャシリクっていうのは料理の名前。お肉の名前？シャシリク。シャシリク。バーベキューのこと？あ、お肉はいろいろあるのね。へぇー。バーベキュー好き。お腹減ってきた、私も。美味しそう。でもみんな忘れちゃいけないのが、タイのムーピンよ。ねえ。やっぱムーピンは外せんやろ。誰も言わんもん。待ってたのに。誰か一人ぐらいタイのムーピンって言ってくれるかなと思ったけど、誰も。美味しいよね。あのもち米と一緒に食べるの美味しいよね。そう。あれは最高。そう、リノちゃんの大好物。そうそうそうそう。そうそうそう。リノちゃんね、タイで会った時もすんごい張り切って、リノちゃんわざわざね、売却に乗って美味しいムーピンのお店連れてってくれてさ、いや、本当にムーピン美味しい。誰も言ってくれんもん。いいね、お肉。私も最近は全然普通にお肉を食べるので。そうそう、朝ごはんなんですよね。ムーピン、一串で、普通に何ちょっとちっちゃいビニール袋に入ったもち米、カオニャオいけますもんね、カオニャオ一袋と、ムーピン一串で。美味しいんだよ。あ、ちょっとムーピン食べたいな。でも今、あれですからね、大気汚染がタイもとんでもないっぽいから。いいね。ダーマイさん、小さい町だと結構間違ったりして地球の迷い方とか言ってね、地球の迷い方聞いたことある。ダーマイさんってで、が多分、でもダーマイさんの時代はもうあれでしょ？ Wi-Fi あるでしょ？そんなことない？今だって SIM とかあったらもう国内旅行と変わりませんからね。村さん、リノちゃんの X 見てるとムーピンファンにならざるを得ません。あれも生きてるうちに食べたい。村さん、タイ行きましょうよ。ダーマエを、ダーマエさんをいくつだと思ってんだ。ダーマエさんね、だお肌ツヤツヤだし、結構若いと思ってんのよ。いいじゃん、太郎。案内してよ、村さんのこと。いいじゃん、太郎。村さんめっちゃ優しいし、いや、いい感じだと思う。二人ともなんかあんま怒らなそうだし。いいじゃん、私も行きたいな、タイ。タイでね、オフ会したいのよ、ずっと言ってるけど、でもなかなかね、はるかさんいる。やだ、恥ずかしい。はるかさんに私のこのリラックスした喋り聞かれるの恥ずかしい。急に私、標準語になっちゃうかも。はるかさん、やっほ。はるかさん、香港行ってて、はるかさんが香港情報をいっぱい教えてくれて、結構私、そのはるかさんが行ったお店辿ったんですよね。はるかさんはあれです、ライティングアイランドのもう、エース中のエース。パーフェクトクイーンって言われてる。まあ、すごいライターさんで。はるかさん、嬉しい、こっちも来てくれたの。でも、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。ダーマイさん、フィルムカメラと紙の地図で動いた。そうなの？本当に？なんか若々しかったから。あ、そうなんだ。はるかさん、お肉につられて入ってきました。もうね、はるかさん、お肉の話一通り終わっちゃったんですよ、実は。KP ちゃんの成田 ニューヨークのファーストクラスのステーキから始まり、中央アジアの焼き鳥の話をしたりとか、シナさんの得体の知れないお肉の話したりとか、私のタチンナメとか、あの、美味しくなかった牛肉の話とか、関東人さん、ムーピン佐賀で行われたタイフェスティバルで食べたのどうでした？これ、ムーピンでした、ちゃんと。これ、私ね、関東人さんのなんかで見たな。これに書いてくれ、え？旅スレに書いてくれたかな？見たな、これ。え、誰の知れないって。いや、見た目がね、見た目が。ねえ。せっかく写真あげてくれたのにね。早くお参りしないと大変なことになる。選ばんね。地元の親切な子がおごってくれたのに、もう私最低、心が汚れてる、本当に。最低でした、すいません。どうかなんか美味しいお肉食べたいな。今でも食べたいのは、ウルフギャングステーキハウスの熟成肉のステーキです。ティーボンステーキ。わかる人？もう、ね、今高くなりすぎちゃって食べれない。とてもじゃないけど、食べれない。ハワイのめちゃくちゃ人気のステーキ屋さんで、そう。めちゃくちゃ美味しくて、まあ、噛めば噛むほど、旨味が最後の最後まで出て、すんごい美味しい。けど、で、ハワイに行くと私この、やっぱウルフギャング食べときたいなと思うんですけど、人の投稿を見てたら、飲み物頼まず、もう飲み物は出てきたお水だけ。で、二人でステーキ食べて、あの、何、ちょっと、スピナッチみたいな。と、あと、ジャガイモ練ったやつ。と、サラダ。でね、なんか7万みたいなやつ見たんですよ。お酒とか飲んでない。ジュースも飲んでない。水だけ。そう、ほうれん草の、そうそうそう。7万だったんですよ。っていう、7万でしたっていう投稿を見て、行けなかった。高い。でも、日本で食べた方が安い。だからもう日本に帰って食べようって。日本ってね、ウルフギャングステーキハウス何個かあるんですよ。東京だと3店舗ぐらいあるのかな。多分ね、他の福岡とかにもあるし、ウルフギャングステーキハウスで。ランチだったら高いよ。1万円とかするけど、それでも、ものすごい美味しい。し、もうすごい特別な気持ちを味わえるから、もしなんか、ちょっと、自分にすごいご褒美あげたいとかいう時があったり、ちょっとプロポーズしますとか、なんかあれば、勝負の時とか、ウルフギャングステーキハウス食べてみてください。めちゃくちゃ美味しい。ああ、美味しそう！姫ちゃんの写真、これスペイン？ああ、これは、うわあ、これは、これはダメだよ。スペインだよね。ちなみに私、生ハムも生だから食べれなかったんですけど、スペインで、やっぱスペインに来たからには食べないとと思って、いやいや、食べたっていう事実が欲しくて、なんかなんでもないバルに入って、食べたら、もうね、電気が、背中に電気が走ったぐらい美味しくて、そっから生ハム食べれるようになりました。ピータールガール、ガーズ？ピータールガーズ？あ、知らない。何？ピータールガーズ？ピータール、初めて知りました。うわー、素敵。うわー、シャルタイコさん、普段こんなとこでご飯食べてるんですか？うわー、すごい。あ、お腹がぐって言った。うわぁ、ちょっと、すごいな、今。これ、サルタイコさんが言ってるステーキ屋さん、ここです。こんな素敵なとこでご飯食べてるんですね。村さん、食べず嫌い。そうそうそう。気持ちの問題、すべては。うわぁ、いいね、これ。いつか、旅3がね、いつかなんかどっかで大爆発して、なんかが起きて、そう、ちょっと想像ができないから何も言えんけど。なんかが起きて、なんか旅3がもう、ボロ儲けしたら、オフ会でここ行きましょう、みんなで。そうそう、姫ちゃん、そう。何が、どうひっくり返ったら、みんなで、経費でこれ食べれるようになるかわからんけど。なんかみんないいアイデア、ちょっと金儲けできそうな、いいアイデアあったらください。だからこんだけ旅好きが集まってて、しかもこの大人のね、治安もいいし、みんなそれぞれ行ってる国も違うし、旅スタイルも違うし、 そんなメンバーがこれだけいるんだから、なんかね、お金になりそうなことないかなって。もしなんかいいの思いついたら、みんなダメ元で私に教えてください。ほら、いつかよ、それで何かが起きて、この、猿田彦さんおすすめのピーター・ルーガーでオフ会打ち上げできるかもしれない、経費で。それ目標に頑張りましょう。それか、タイでオフ会するか。交通費とか全部もう、タビスリーが出して。夢のようやな。私はさ、荷物を受け取って渡すだけで高額のお金がもらえるバイトを思ってます。ありがとう。ごめんね。サビスリーのためにね。ダーチャオさん、ありがとうね。じゃあ、ダーチャオさん、一番いい席座らせましょう。東京は行ってません。あ、何箇所かあるのかな、じゃあ。ダーマイさん、生怖いのわかる。旅行先で、生もの食べて、私はもともと生もの食べないけど、万が一お腹壊した時に、その後の日程全部潰れるのはもう怖すぎる。わかる。すごい食べ物慎重になっちゃう。旅行先だと特に。あ、やばい、もう。みんな終わるよ。実は今日私、ラジオ、KP ちゃんにね、始める前に今日30分で終わらせるからねって言って始めたんですよ。見てん時間。なんちゅうこった。最初も30分ぐらいお肉の話してないもんね。KP ちゃん、今日30分じゃないよ。終わらせるから。後回しにしてた仕事終わってないのよね。なんかもうクタクタになっちゃって。ぼーっとしてたらもうこの時間よ。お風呂も入るの遅くなっちゃって。まだ髪濡れてるし。まだ27分だね。スタート20時30分になっちゃってるし。大丈夫ですか？最近こんな感じでゆるくラジオしてるけど、みんな、なんか、大丈夫ですか？ムカついてませんか？こいつ最近好き勝手しやがってってなってませんか？ゆるすぎんなと思ってませんか？大丈夫ですか？最近、ちょっとあれなんですよ。私ちょっとタビスリーラジオへの向き合い方が変わりましてね。前はね、実は台本作ってたんですよ。実は。あんなラジオでも。毎回ちゃんと、時間も書いて、台本作って、で、やってたんですよ。事前にちょっと、こんな話するとか、ケイビちゃんに聞いてもらって。でもね、やめたんですよ。タビスリーラジオは、もう息抜きする場所。遊ぶ場所。こうみんなで、私がみんなを呼びつけて、普通におしゃべりしてる場所っていう、ポジションに私の中で途中から変わったんですよ。だからちょっとラジオも緩くなったんですけど、皆さん大丈夫ですか？ムカついてないですか？またお前の話かよってなってないですか？正直に言って。そしたらまた次から、Q シート作るから。大丈夫？言えないよね、ここで。でも、つまんねえって。だからここはそういう場所にしようかなって。私がもう何にも取り繕わず、難しいこと考えず、お友達と喋ってる感じで、ここのみんなもお友達と思ってやるようにスタンスを変えました。だから退屈な時はみんな言ってね。ちゃんと。だまえさん、Q シートあったっぽかったね。バレてる。そう。作ってたんですよ。今までずっと。ちゃんと。時間もこう書いて。シナさん、また機内食トークとかラウンジとかアップグレードとか楽しみにしてますね。前半盛り上がりかけてたからね。そう、今度、機内食でちょっとやりましょうか。楽しそうじゃない？私、機内食ほんと大好き。ラウンジトークもいいね。やろうやろう。私ね、初めてね、ラウンジ使った時にね、ヨーロッパで。ラウンジが良すぎて、飛行機乗り過ごして、チケット買い直したことあるのよ。ベネチアに行く飛行機を。まあ、そういう話も今度しましょう。ラウンジトークしましょう。そんな私、大した、普通に、プライオリティパスのラウンジしか入ったことないけど、みんなの話を聞かせてください、ぜひ。ダーチャーさん、1ヶ月に2回か、1回2時間のスタンスで行きましょう。やれるよ、と、オールナイト、本当にこの時間楽しみしてるから。ラジオじゃないから、確定も CM ないから好きに行きましょうね。ありがとう。なんかダーマイさん最近あれですよね。前時間に厳しかったのに、最近時間に緩く優しくなっちゃって。関東人さん、機内食ネタ持ってるからそこで披露するね。え、来月、じゃあ機内食の話しようかな。どうしようかな。楽しそう。 私写真あんまりないから、みんな写真、写真全然撮ってないから、みんな機内食の写真用意しておいてください。よろしくお願いします。KP ちゃんもとっておきの写真出しちゃったからな。ということで、ああ、もう1時間20分経っちゃった。私明日ちょっと8時起きない、今から髪の毛乾かさないといけないんで。今日のところはこの辺で。サラタイコさん大丈夫でしたか？こんなラジオでしたけど、またぜひ懲りずに来てください。ムラさんもまた来てね。関東人さんもね。あとはみんな、いつものメンバーだから飛ばします。じゃあみんな、5時起き！わあ、大変！寝て、早く寝て。やばいやばい。やばいやばい。お疲れ様でした。じゃあね、みんな、今日も、私のストレス発散に付き合ってくれてというか、楽しい時間を過ごしてくれてありがとう。またお付き合いください。また来週じゃない。また来月、おやすみ。